広報長泉、2021年11月1日、ナンバー1394、発行、長泉町役場、編集、行政課、電話 055-989-5500、 直通、郵便番号 411-8668、 静岡県駿東郡長泉町中泊828。ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp。 E メール広報@town.nagaizumi.lg.jp。 音訳声のサークルあけぼの。記事は一部割愛してお届けします。投票立ち会い人に高校生が活躍。10月24日日曜日、参議院静岡県選出議員補欠選挙の町内10カ所の投票所で、智徳高等学校の生徒14人が立ち会い人を務めました。町内で行われる選挙で高校生が立ち会うのは今回が初めての試みです。今月の表紙は、立ち会い人2人のうち1人を高校生が務める投票所の写真です。決算概要。令和2年度、町の家計簿。町の令和2年度の決算は次の通りです。歳入は、法人町民税やタバコ税の減収などにより、町税全体が減少した一方、新型コロナウイルス感染症対策事業に対する国庫・県支出金の受け入れによる増などが主な要因で、59億3282万7000円の増。歳出は、南幼稚園認定こども園化整備事業や、あゆつぼ公園整備事業、また、新型コロナウイルス感染症対策事業の増などが主な要因で、65億7890万3000円の増となりました。形式収支、歳入・歳出の差は1億7483万2000円の黒字で、令和元年度に比べ6億4607万6000円の減、形式収支から令和3年度への繰り越し事業に充当する財源を差し引いた実質収支は1億551万円の黒字となりました。一般会計、歳入。町の収入のうち 56.5% が自主財源。依存財源は 43.5% です。町の歳入を財源構成から見ると、町が自らの権限で収納し、使い道についても自主的に決めることができる徴税や繰入れ金などで構成する自主財源と、国や県により決められた額が交付される国庫支出金や県支出金などで構成する依存財源に分類することができ、自主財源の割り替えが高いことが好ましい財政状況といえます。令和2年度決算の自主財源と依存財源の構成比は、徴税などからなる自主財源比率が 56.5% で、令和元年度を 18.3 ポイント下回りました。この主な要因は、特別定額給付金、給付事業をはじめとした新型コロナウイルス感染症対策事業にかかる補助金などを受け入れたことにより、国庫支出金や県支出金などの依存財源が大幅に増となったことに加え、法人町民税やタバコ税などの徴税や分担金及び負担金が減となったことによるものですが、依然として 自主財源比率が高い状態は保たれています。円グラフがあります。歳入217億1256万1000円の内訳を、徴税から時計回りにお伝えします。徴税94億2311万4000円 43.4%。なお、徴税のうち、都市計画税5億4047万7000円は、街路や下水道の整備に充てました。繰入れ金14億1350万円 6.5%。繰越金8億2090万8000円 3.8%。諸収入3億5429万9000円 1.6%。 使用料及び手数料1億2384万2000円 0.6%。 分担金及び負担金6892万8000円 0.3%。 財産収入4708万3000円0.2%。 寄付金733万2000円 0.1%。 国庫支出金68億3959万1000円 31.5%。 県支出金10億6616万7000円 4.9%。地方消費税交付金9億6916万6000円 4.5%。 調剤1億5000万円 0.7%。 法人事業税交付金1億3742万4000円 0.6%。 その他2億9120万7000円1.3%。 一般会計歳入は以上です。一般会計歳出、目的別では総務費、性質別では補助費等がトップ。自治体の支出は総務や土木など行政目的別に区分した目的別経費と、人件費や普通建設事業費など経済的性質別に区分した性質別経費に分けられます。目的別経費は行政事務のおおよその配分状況が分かり、性質別経費は経費の弾力性などの構造を見ることができます。新型コロナウイルス感染症対策事業の実施により、目的別では総務費が、性質別では補助費等がそれぞれ最も増加しています。その他、目的別では衛生費が、裾野市長泉町衛生施設組合分担金の増などにより増加しており、性質別では普通建設事業費が、南幼稚園認定子ども園化整備事業の増などにより増加しています。目的別、性質別ともに円グラフがあります。目的別から時計回りにお伝えします。目的別、歳出215億3772万9000円。内訳は、総務費62億7698万6000円 29.1%、 民生費57億6058万3000円 26.7%、 衛生費28億1083万4000円13.1%、土木費 27億3563万8000円 12.7%。 教育費20億7677万円 9.6%。 消防費6億2999万2000円 2.9%。 商工費5億2898万1000円 2.5%。 交際費3億4326万7000円 1.6%。 議会費1億7219万2000円 0.8%。 農林水産業費1億1069万8000円 0.5%。 諸支出金5451万3000円 0.3%。 労働費3727万5000円 0.2%。 以上。性質別。歳出215億3772万9000円。内訳は、補助費等72億2668万2000円 33.6%。 物件費34億4837万4000円 16.0%。 補助費32億1584万8000円 14.9%。 普通建設事業費30億1546万7000円 14.0%。 人件費22億4841万9000円 10.4%。 繰出金11億4092万円 5.3%。 積立金5億3491万4000円 2.5%。 交際費3億4326万7000円 1.6%。 維持補修費1億9003万8000円 0.9%。 投資・出資・貸付金1億7380万円 0.8%。 以上、円グラフ終わります。令和2年度に実施した主な事業。桃沢野外活動センターほか2施設大規模改修6億2000万円。令和元年度2億2000万円。令和2年度4億円。南幼稚園認定子ども園化改修5800万円。若年がん患者妊孕性温存治療費助成金42万円。がん患者医療用補正具購入費補助金20万円。高齢者タクシーバス利用助成1100万円。新型コロナウイルス感染症対策事業。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などを活用しながらも、国や県の財政支援に頼ることなく、町民の方への生活支援や町内企業者への事業継続支援などきめ細やかな支援をスピード感を持って実施しました。水道基本料金減免事業1億7000万円。水道事業給水区域外水道基本料金相当額補助事業510万円。家庭保育応援給付金事業2600万円。小中学校給付納付金減免事業 4300万円、学校給食費無償化相当額給付金事業160万円、新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金事業1億5000万円、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策プレミアム付き商品券事業1億4000万円、新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援臨時給付金事業3800万円、インフルエンザ予防接種無償化事業1800万円、町の貯金と借金。貯金を高い水準で維持しつつ、借金は減少傾向。長泉町は他市町と比較して財政調整基金貯金を高い水準で維持していきながら、健全な財政運営により地方債残高借金を減らしています。なお基金には財政調整基金以外に町営住宅修繕基金や衛生施設建設基金、公共施設長寿命化基金などの特定した目的のための基金があります。折れ線グラフが2つあります。町民1人当たりの貯金と借金を近隣市町平均と比べた金額が、平成28年度から令和2年度まで折れ線グラフで示されています。なお近隣市町平均は三島市、沼津市、御殿場市、裾野市、清水町、函南町を平均化したものです。最初に町民1人当たりの財政調整基金貯金年度、長泉町の金額、近隣市町平均の金額の順に読みます。平成28年度11万3408円、42179円、平成29年度106931円、38911円、平成30年度106976円、34151円、令和元年度103932円、28524円、令和2年度91119円、27978円。以上。次は町民1人当たりの地方債残高借金年度、長泉町の金額、近隣市町平均の金額の順に読みます。平成28年度76772円、319285円、平成29年度71659円、318896円、平成30年度66967円、32412円、令和元年度62545円、326181円、令和2年度58218円、328205円。以上、折れ線グラフを終わります。特別会計、企業会計。特別会計とは、それぞれ特定の事業を行うために一般会計と区別して管理し事業を行う会計です。また水道事業および下水道事業は地方公営企業法の適用を受け、企業会計方式が採用されています。 特別会計。区分、歳入決算額、歳出決算額、歳入、歳出、差引額の順にお伝えします。国民健康保険事業、33億7465万5000円、33億2190万円、5275万5000円。後期高齢者医療、8億2856万8000円、8億1905万2000円、951万6000円。介護保険事業、28億5419万1000円、28億1782万5000円、3636万6000円。土地取得事業、31万5000円、31万5000円、0円。企業会計、区分、収入決算額、支出決算額、収入支出差引額の順にお伝えします。水道事業、収益的運営面、5億6549万1000円、4億2589万9000円、1億3959万2000円。水道事業、資本的設備面、5120万8000円、2億4241万4000円、マイナス1億9120万6000円。下水道事業、収益的運営面、8億5243万1000円、7億8800万1000円、6443万円。下水道事業、資本的設備面、4億3000円、5億4290万2000円、マイナス1億4289万9000円。なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額については、可燃度分、損益勘定、留保資金などで補填しました。
町の財政状況の診断、すべての項目で健全な段階。地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、各自治体は財政の健全性に関する比率、健全化判断比率、資金不足比率を平成19年度決算から公表しています。財政健全性の指標、1、財政の健全性が高い段階、早期健全化基準より上の段階。2、実質的な改善による財政の健全化が必要な段階、早期健全化基準から下の段階。3、財政再生に国などの関与が必要な段階、財政再生基準から下の段階に分けられます。数値が1の中であれば、財政の健全性が高い状況であると言えます。健全化判断比率、1、実質赤字比率。比率が高いほど普通会計の赤字の解消が難しくなります。町の場合は赤字が生じていないためマイナスと表記しており、健全性が高いと言えます。早期健全基準 13.23%、 財政再生基準 20%。 長泉町は平成30年、令和元年、令和2年マイナスです。 2. 連結実質赤字比率、比率が高いほど特別会計などを含めた全会計の赤字の解消が難しくなります。 町の場合は赤字が生じていないためマイナスと表記しており、健全性が高いと言えます。早期健全化基準 18.23%、 財政再生基準 30%、 平成30年、令和元年、令和2年、長泉町はマイナスです。 3. 実質交際費支出、比率が高いほど町の借金返済が難しい状況と言えます。前年度と比べ 0.8 ポイント上回っていますが、健全性が高いと言えます。早期健全化基準 25.0%、 財政再生基準 35.0%、 長泉町は平成30年、令和元年ともに 1.8%、令和2年 2.6% でした。4. 将来負担比率、標準的な年間収入の中で町の負債が占める割合を表します。町の場合は令和2年度も負債の返済に充てることができる基金などが負債額を上回ったためマイナスと表記しており、健全性が高いと言えます。早期健全化基準 350.0%、 平成30年、令和元年、令和2年、長泉町はマイナスでした。資金不足比率、企業会計の資金不足の割合を表し、比率が大きいほど資金不足が生じていることになります。町には2つの企業会計がありますが、いずれも資金不足はありませんでした。水道事業会計、経営健全化基準 20%、 下水道事業会計、経営健全化基準 20%。 町では自主財源の確保や記載の抑制などを積極的に行ってきたことで、すべての項目において健全な財政状況を維持しています。問い合わせ、企画財政課、電話 989-5503。 11月、12月は県下一斉の滞納整理強化月間、ストップ滞納、納税は期限内に、徴税は皆さんが暮らしやすい街づくりを行うため、福祉や教育、公共施設の整備などに使われる重要な財源です。徴税の滞納は財源が損なわれ、行政サービスの低下につながります。より良い生活を支えていくためにも、期限内の納付をお願いします。滞納が発生、そのままにしておくと、1. 督促状、催告書を送付。納期限を20日過ぎると督促状を送付し、さらに納付がない場合は催告書を送付します。なお、督促状送付後10日を経過した日までに納付がなければ、町は差し押さえを行うことができます。納付されれば完納、滞納なしとなります。 2. 納税相談、滞納税の一括納付が困難な場合、生活状況の確認を行い、納付計画書を作成します。完納へ導きます。督促状催告書を送られ、納付なしの時や、納税相談の聞き取り内容の確認のため調査を行います。3. 財産調査の実施。金融機関、勤務先、取引先、保険会社などに調査し、所有している財産を確認します。分割納付履行中の方は、滞納額を上回る財産がない限り、差し押さえは行いません。4. 財産の差し押さえ、捜索を執行。不動産、動産、預貯金、生命保険、給与、年金、売掛金などの差し押さえや住宅などの捜索を行います。預貯金、 給与、売掛金が差し押さえになると、銀行や会社、取引先から信用を失ってしまう恐れがあります。納期限内に納付が困難な場合は、すぐに相談しましょう。滞納税が累積して高額になったり、悪質な場合には、滞納整理の専門機関である静岡地方税滞納整理機構へ移管することがあります。令和3年度中35件移管中。令和2年度の滞納処分状況。令和2年度の滞納処分差し押さえの実績は次の通りです。差し押さえ種類、件数の順にお伝えします。預貯金71件、生命保険19件、給与・年金20件、不動産、土地家屋など2件、動産、美術品、娯楽品など0件、その他28件、合計140件。教えて Q&A。 平日は仕事などで税金を納めることができません。どうしたらよいですか？町ではコンビニエンスストア、クレジットカード、ペイペイ、ラインペイなど24時間納付可能な方法があります。いずれも納付書が必要になります。納付書がない場合は再発行しますのでご連絡ください。また、納め忘れのない便利な口座振替をおすすめです。町ホームページからお手続き可能です。ぜひご利用ください。税金を納付しないと何か不利益なことがあるのですか？税金を滞納していると、補助金の支給や納税証明書の発行など、本来皆さんが受けることができる行政サービスの一部が制限や停止される場合があります。滞納額が少ないので差し押さえられることはありませんよね。滞納期間や金額に関係なく調査して財産が見つかれば差し押さえを行います。許可なく財産を調べたり差し押さえをすることは許されるのですか？督促状を発送して10日を経過した日までに完納しない場合、事前に同意や連絡をしなくても差し押さえができることになっています。徴収職員は滞納処分のために財産を調査することが認められています。これらの調査や差し押さえ、住宅の捜索などは法律の規定に基づいて行われているため、裁判所の令状などは必要ありません。そのため、裁判所から事前に連絡が来ることもありません。滞納は放置せず、まずは相談を。10月から毎月第2土曜日に納税相談コーナーを開設しています。徴税を期限通りに納付することが困難な方は、未納額が累積する前に早めの納税相談をお願いします。相談日、11月13日、12月11日、令和4年1月8日、2月12日、3月12日、時午前9時から午後5時、平日は午前8時30分から午後5時15分まで、税務課窓口で相談を行っています。ところ、役場1階子ども未来課カウンター、電話相談課、納税相談希望とお伝えください。相談の際、次のものをご用意いただくと、相談をスムーズに行うことができます。直近3ヶ月程度の収入と支出をまとめたもの、明細またはメモ課、ローンなどの返済計画表、借入残高がわかるもの、印鑑、認め印課、制約の時に必要。休日納税相談コーナーの開設に伴い、毎週水曜日午後6時30分まで行っていた納税相談窓口は 9月29日水曜日で終了しました。問い合わせ税務課電話989-5507。
富士山南東消防本部からのお知らせ。11月9日火曜日から11月15日月曜日まで秋季全国火災予防運動を実施します。2021年度全国統一防火標語、おうち時間、家族で点検、火の始末。秋季全国火災予防運動は、火災が発生しやすい時期に火災予防意識の一層の普及と火災発生の防止を行うことで、逃げ遅れなどによる死者の減少と財産の損失を防ぐことを目的として毎年実施しています。私たちの生活にはコンロを使用した調理、寒い日のストーブの使用など常に火災発生の危険はつきものです。この機会に住宅防火、命を守る10のポイントを参考に住宅防火を実践しましょう。ネット119緊急通報サービスを運用しています。ネット119緊急通報サービスは、聴覚や発話の障害により音声での緊急通報が困難な人がスマートフォンなどから通報用ウェブサイトにアクセスして通報を行うことができる無料の行政サービスです。使用するには事前の申し込みが必要です。問い合わせ消防指令センター、電話983-0131、ファックス972-6211。住宅防火、命を守る10のポイント。はじめに4つの習慣。1、寝タバコは絶対にしない、させない。2、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。3、コンロを使うときは火のそばを離れない。4、コンセントはホコリを清掃し、不必要なプラグは抜く。次に6つの対策。1、出火防止。火災の発生を防ぐためにストーブやコンロなどは安全装置のついた機器を使用する。2、早期感知。火災の早期発見のために住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。3、延焼拡大防止。火災の拡大を防ぐために部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは防炎品を使用する。4、初期消火。火災を小さいうちに消すために消火器等を設置し、使い方を確認しておく。5、早期避難。お年寄りや体の不自由な人は避難経路と避難方法を常に確保し備えておく。6、地域の助け合い。防火防災訓練への参加、個別訪問などにより地域ぐるみの防火対策を行う。出展、総務省消防庁ホームページ。問い合わせ富士山南東消防本部予防課、電話972-5802。情報ステーション、はじめにお知らせです。年末調整に納付確認書を必要とする方へ、保険税・保険料納付確認書は確定申告用として1月中旬に送付しますが、年末調整などで送付前に必要な場合は税務課へご連絡ください。なお、事前に発行する内容は納付見込み額になります。納付確認書の対象税目、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、詳細はお問い合わせください。 問い合わせ税務課電話 989-5507。 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活応援特別給付金を支給します。低所得の子育て世帯のアフターコロナに向けた生活再建の助けとなるよう町独自の給付金を支給します。対象、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金、国給付金の支給対象者で、令和3年10月1日金曜日時点、同日以降に支給を受ける場合は、給付金の支給時点で町内に住民登録がある方、支給額、児童1人当たり5万円、支給方法、1、国給付金の支給を待ち、一人親分については県から受けた方には申請不要で支給、国給付金の支給を長泉町以外から受けた方は申請が必要です。2、これから国給付金の支給を受ける方には国給付金と合わせて支給、申請期限12月15日水曜日、詳細は町ホームページに載っています。問い合わせ、子ども未来課、電話 989-5573。 11月は児童虐待防止推進月間です。児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加しています。特に子どもの命が奪われるなど、重大な事件も後を絶たない状況で、児童虐待問題は社会全体で解決すべき重要な課題となっています。虐待かどうかは保護者の意識の問題ではなく、子どもがどう感じ、どう傷ついているのか、子どもの立場から判断されるものです。令和3年度標語、189、いち早く、誰かじゃなくてあなたから。189は児童相談所全国共通ダイヤルです。あなたにできること、子育てに悩んでいたら一人で抱え込まずに相談してください。虐待で苦しんでいたら我慢しないで打ち明けてください。自分の周りで虐待が疑われる状況を知ったときはためらわず通報してください。通報者の氏名や通報内容は厳守されます。また、通報は匿名で行うことができます。問い合わせ、子ども未来課、電話 989-5573、東部児童相談所、電話 920-2085。 パブリックコメントを実施します。素案名、第2次長泉町環境基本計画、内容、町の環境に関する施策及び事業について、素案の公表・意見の提出期間、11月1日月曜日から30日火曜日。意見の提出方法、窓口で直接または郵送・ファックス・ E メールで暮らし環境課に提出。素案の公表場所、町ホームページ、暮らし環境課、情報公開コーナー、役場2階、南部地区センター、コミュニティ長泉、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514、ファックス 986-5905、E メール、環境アットマークタウン.nagaizumi.lg.jp、郵便番号 411-8668、 中尖828。流木、立ち木を伐採する際は届け出などが必要です。流木を伐採する場合は伐採及び植栽の内容について、あらかじめ町長または県知事に対して届け出または許可申請が必要です。また、木を伐採した後は森林に戻るよう植栽する必要があります。届け出または許可申請の対象となる森林は 静岡県地域森林計画対象森林または保安林です。残存木の成長を促すために行う間伐に関しては、その後の植栽は不要です。問い合わせ産業振興課、電話 989-5516。狩猟期間が始まります。ご注意ください。狩猟期間中は狩猟免許を所持し、狩猟者登録を受けた方が鳥獣の狩猟を行うことができます。山菜済みなので山林に入られる場合は十分にご注意ください。狩猟期間11月15日月曜日から令和4年2月15日火曜日。イノシシとニホンジカの狩猟期間は11月1日月曜日から令和4年3月15日火曜日までです。問い合わせ産業振興課、電話 989-5516。 11月は計量協調月間です。暮らしを支える正しい計量。私たちの生活にはガスや水道、電気の使用量や食料品の計量などに様々な計量器が使われています。私たちの暮らしが安全で快適であるためには、これらの計量器が正確に作動し、正しく使われることが重要です。計量法では適正な計量の基準などを定めています。食料品の内容量と封体について、計量法では商品の内容量について正確な計量に努めるよう義務付けています。また、商品の入れ物などは封体といい、商品の内容量には封体は含まれません。計量器の有効期間。計量器の中には、検定の有効期間が定められているものがあります。例えば、水道メーターは8年、ガス・電気メーターは7年から10年です。はかりの定期検査。取引や証明に使用するはかりは、2年に1回の定期検査を受ける必要があります。対象、食料品店、宅配便取扱店、薬局など。問い合わせ、県計量検定所、電話 054-278-8311。産業振興課、電話 989-5516。ここでテープを裏返してください。